まずね、あの、うん、年賀状をいただいてますね。行
きましょうか、年賀状からね、
はい、あ、もう簡単に行きましょう。
行きましょう、はい、はい、まず最初はですね、これてっぺ宛てですけども、中華民国、中華民国留日大阪中華総会というところ、
ややこしいですね、まあ、いわゆる台湾ですね、
うん、そう、台湾系の方からいただいて、はい、今年も2月のですね、これ、2日に、まあ、大阪中華学校で、春節祭を開くので、はい、よかったら皆さん来てくださいと、はい、まあ、行く年打ちのあるこの会です ね、
そうですね、
我々もできたら行きたいと思っております。こういう方からいただいております、はい、それからですね、これは京都の左京区の北白川の堀工務店さん、
はい、あんまり時間かかる、めっちゃその紹介の仕方やったら、
あ、そうかそうか、
はい、もうちょいパッパッといきましょうか、
まあ、堀さんからもいただいております、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、それから、あ、この方は
蛇年ですね、
はいはい、あ、それと僕の、ね、FM 線で、パートナーをやってくれてます植木さんからもいただいております、
はい、ます
植木さん、ありがとうございました。それから他にもですね、この井谷さんね、
ああ、
はい、
ONCC の理事長の方ですね、
まあ、4月からひょっとしたらてっぺ仕事をするかもしれない
そう
ですね、ということ
なんですね、
井谷さんからいただいております
、
はい、それから他にゆずえもんさんから、
ああ、ゆずさん、ありがとうございます、
それから、まあ、松島進
さんからも、ね、あ、松島さん、
ものすごいいい写真の年賀状、
琵琶湖の、ね、詐欺の写真をね、
はい、他にもありますけど、まあ、はい、あの、直接皆さん関係あるのはこの辺の方かなと思っておりまして、
ます
、年賀状をいただいたこともご報告申し上げておりましょう。秋元でございました、
は
い、
そして我々のリスナーさんからですね、はい、豊中市の田中さんです。
あ、いいですね、ありがとうございました。
年末旅行記の1ということですね。
やってますね、羨ましいですね。
てっぺさん、あ、バンバさん、てっぺさん、そしてリスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。豊中市の田中です。
ありがとうございます。
あ、ちょっと僕ちょっと、あの、肺炎後なんでちょっと声小さいです
はいはい、はい、
本年もよろしくお願いいたします。
はい、
正月になると曜日の感覚がなくなるので、今日が収録日前日の水曜日であることを22時を過ぎて思い出しました慌てて書いています。
いや、すみません、ありがとうございました。
元旦はそうですね、うん、近くの妻の実家へ、うん、おせち料理などいろいろと美味しいものを用意していただきました。
よかったですね、おめでとうございます、はい、
妻の、弟が、
うん、
子供3人を連れてきたので、
うん
うん、すごく賑やかでした。
あ、そうやった、そうやった、よかった、はい、うん、
長男と次男が喧嘩をするし男の子3人を子育てするって大変だろうなと思いま す,
です、ね、
うん、これはもう想像したくないですよ ね、
ううです
ね。あ、写真も、いただいてまして
、はい、
写真ないな、
はい、
ちょっと待ってくださいね、うん、あ、これがその写真かな、
はい、
なんかこれがその写真ですね。一番下の子はだいぶ小さいですけどね。
ほんとまだちょっと赤ちゃん。
一番右がお嬢さんですね。
はいはいはいはい、はい、
お嬢さんが一番上、年上感じかな。
そうやね、
うん、
ちゃんと年上っぽい動作をしてありますね。
うん、
は
あ、ね、さてここからは、
うん、
昨年末に行った旅行のことを何回かに分けて書きます。
おお、ありがとうございます。はい。
妻と子供がディズニーランドに行くことになりましたもうなんでディズニーランドやねん、いやいや、これは言うとダメですね、ごめんなさい、なんでやねんってもう一回言わせてもらいました、
はいはい、
当選のことですが、
はい、
私は拒否しました。
あ、
もう田中さん正解と思います、
はい、
わざわざ高いお金、これ今ディズニーランドすごいらしいですからね。
そうですか、
もう海外行くぐらいかかるらしいですよ。
そうですか、
まあ、海外っていろいろね、いろんな海外ありますけど、
そうですね、
はい、わざわざ高いお金を払って、
はい、やっぱ
人の多いところへ行き、そして怖いの乗り物に乗るなんて私には無駄としか思えないのです。
ですね、
いや、ほんまにね、ちょっと、いや、別にね、田中さんのおかずご家族は悪く言いたくないですけど、ちょ、ほんまそろそろこの催眠からみんな解けなあかんで、
ですね、
もうほんまに解けよ、
うん
うん、それとうちの奥さんはディズニーランドが新興宗教のようなものなので、
あ、
行くとすごくハイテンションになり、
あ、そうですか、
いや、そういう人多いです、ていうか、うん、ほとんどがそうです。ユニバー、ディズニー多分そうです。
あ、そう、
うん、なんで金払ってそんなんせなあかんねんって僕は思いますけど、
うんうん、
そのハイテンションに付き合わされるのも苦行、
いや
苦行、
いや、本当わかりますよ、
ね、うん、修行ですよね、
はいはいはい、こちらね、
ディズニーの悪口を言おうもんなら非国民扱い、
あ、そう、
言いまくったったらええねん悪もんやろ。うーん、そういうわけで、
はい、
私はディズニーランドを拒否することにし、はい、まあ、すごいですね、もうディナイしたんですね、まあ、
健全かも
しれませんね、
はい、
うん、その代わり途中まで一緒に行くことにしました。
あ、まあそこはある程度妥協せんとね。
そうです、うんうん、新大阪から新幹線に乗り、
はい、
妻と子は東京駅へ、
はいはいはい、
私は新横浜、
お、
手前ですかね、
まあ、手前ぐらいかな、
うんうんうんうん、で降りました。
はい、分かりました。
ここからは、解約されたと言われる青春18切符を使いました。
お、
はい、まずは JR 横浜線で横浜駅まで行き、
うん、
そこからはまだ乗ったことのない東急東横線
で
渋谷に向かいます。
あ、そう、すごい、うん、
この列車は東京メトロ副都心線に乗り入れて池袋まで行きます、
うんうんうんうん、
別表1のファイルの、予定で、
うん、
1日目は、
うん、
山梨県の甲府まで行く予定だったのですが、
おいおいおい
おい、横浜駅と池袋駅の乗り換えが複雑で間に合わず、
うん、
実際にはこの予定通りに進めず、
なんと
大幅に予定変更になりました、うんうんうん、ああ、なるほどね、
難しいもんですね。
うん、初めて乗った東急
うん、
東横線、ややこしいですね、うん、東急東横線で、
うん、まあ、しゃあないね、
読みにくいですね、
うん、
先頭車両に踏ん張って全面展望しました。
おお、すごい頑張った、うんうんうん、
途中から2023年に開業した東急新横浜線が合流してきたり、
お、
東急目黒線の線路と並走して複複線になったりと、線路の絡みが複雑で非常に面白かったです
それはよかった。
お、なるほど、
うんうん、
池袋からは、東武東上線、
うんうん、
これもややこしいですね、東武東上線、
まあ、東がつきますよ、
好きですよね、東はね、
うんうん、
坂戸まで行きました。
そんなとこあ
るね、坂戸って読むんですね、
まあ、そうみたいですね。
ところで、JOBBB の、聞いている人は関西人が多いと思うのですが、
うん、
埼玉県坂戸市ってご存知でしょうか。
残念ながら、
うん、私も知らないです、
はいはい、初めて聞きました、
うんうん、私はこの坂戸という観光地でも何でもない平凡な場所に以前から行ってみたいと思っていました、
うん、あ、そうでしたか、なんかあるんですね、
うんうん、私は有名観光地に一切興味がなく、
うん、分かる分かる、
こういう平凡な場所に行ってみたいのです。
あ、
まあ、なんか分かる気するな、
う
ん
う
ん、
理解できますね。
実際に行ってみれば、
はい、うん、
ごく普通の東京近郊の街で、
うん、あ、そうですか、
栄えてるでもなく錆びれてるでもなく、
なるほど、
特段面白いことはなかったです。
あ、なるほど、
それでも知らない場所に行くというのは、
うん、
楽しいものです。
そうですね、
あ、
まあ、その気持ちやっぱ分かりますよ、
うんうん、さてこの日は甲府駅近くのホテルを予約していたので、
うんうんうんうん、
まずは八王子に行く必要があります。
はいはい、
当初の予定では、何でしたっけ、坂戸でした、
坂戸、間違いないですよ、
うん、坂戸から小越線に向かい、
うん、
小越線から JR 八高線で八王子に行くつもりでしたが、
八王子、はい、
予定していた電車に乗り遅れているので、
うん、
このルートでは間に合いません。そこで別表2の、
うん、
ファイルのルートで進むことにしました、
うん、
これごめんなさい、別表2とかがちょっと見えないんで、
はあはあ、
ちょっとこれはもう田中さんのお便りだけにしておきます、
はいはい、
地図1の赤線でなぞったのが当初の予定のルートでしたが、
うん、
実際に行ったのは地図2の青線でなぞったルートになりました、
うんうん、まあ、しゃなくなったんですね、うん、はいはい、
でも実際には西国分寺に予定の時刻には遅れてしまいました。とりあえず八王子にまで行ったのですが、この日は、中央線の列車が何かのトラブルで遅れていました、
うんうんうん、
このまま青春18切符で乗れる普通列車で行ったのでは、
うん、
甲府に着くのはかなり遅くなってしまいます、
うんうんうんうん、
それから食事をして眠るとなると翌日朝がしんどくなるので 2500円の大金を払って特急あずさに乗って甲府まで行きました。
あ、そうか、もう青春18か分かりはったんですね、うん、はいはい。
これで甲府には1時間近く早く着けました。1日目はこれで終わります。
なんとなん
と、ということです、
ね。まあ、移動やったんです ね、
そ, うです
ね。それとその坂戸という、まあ、平凡やけども、うん、普通の街の面白さみたいもね、
めっちゃわかるわ、まあ、それていうかどっちか言ったら俺そっちの方が好きやから、
まあまあまあね、どっちそうですね、はい、
うん、すごいな。
それがまあ1日目の、
そうですね、甲府まで、
はい、電車でずっと行って、
そうですね、最終的には
観光して坂戸観光があったと、そこでね、
そうですね、
そういうように呼んだらいいですよね。
うん、
了解、
ありがとうございます、
はい、
また次回も
そうですね、
あるんでしょうか、
ま、関東の各地を回ってくれはるんでしょう
ね。そうです、そうですね、
ありがとうございました。
全く知らない世界なんで、
はい、
ちょっと楽しみです。
はい、
あ、ジュリー上島隆さんです。
隆さん、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、
皆様へ新年のお喜びを申し上げます。
はい、
今年も皆様にとって幸せの一年となりますように切に願い、新年のご挨拶とします。
はい、
いたします。
はい、
さて JOBBB 関係者様にも様もお元気に新年をお迎えになったことでしょう。いや、あんまり元気じゃないです ね、
ね、
正直僕はもう満身創痍ですね。
まあね、大変だったね、
うん、まあ、この子はまあそうでもない
な、まあまあまあ波やね、
波ですね、うんうん、よっちゃんもまあ波かなって、う
ん、まあよっちゃんはちょっとね、
はい、
ちょっと良くなってますね。
そうですか、
はい、
ジュエリー上島一同穏やかに新年を迎えました。
あ、よかった、
よかったです、
はい、
今年もいろいろな時計と出会うことでしょう。
あですね、
腕時計の世界は深くどこまでも探求すべき1年がここに始まったように思っております。
腕時計は本当すごいですよね。いろいろ詐欺事件があったり、
ね、あ、そうなんですか、
車ごと盗まれたりね、
あ、そういうことね、で時計をこう奪われるっていう、
そういうような、
あ、まあまあまあ、そんだけ
ロレックス
価値があるんですかね。
まあそうでしょうね、あれももう一つよく分かってませんけども、いい時計はもちろんいい時計なんですけども、
時間を共に過ご、はい、共にしてきたご愛用の時計、腕時計に何かありましたらぜひご一報をお待ちしております。
はい、分かりました。
これはまあリスナーさんにもね伝えてると
思います。あ、そうですね、そうですね、まあ、あのちゃんとやってくれはるとこですよ、
はい、
難しい時計も扱ってますし ね、 すね、特に機械時計はすごいですよね。
バンバ様、てっぺい様はお正月から JOBBB の収録をするのでしょうか、
はい、
と考えながらもJOBBB はいつも通りと確信しています。
はい、
ありがとうございます。
まあちょっと弱ってます
けどね、ちょっとだいぶ弱ってますけどね、
うん、
もうどれほど聞き続けているのか、
もうありがとうございます。
目まぐるしく変化する社会の中でそのスタイルを守り続ける、は
い、いや、
ま、守ってるというか変わってないって言った方がいいかもしれないですけど、
ちょっと変わるべきか分かりませんね、
いや分かんないですけど、
うん、
まあ、変わるときに変わるかなっていう感じですね。 JOBBB の価値は大きく変化と普遍の狭間の一般のラジオ放送では手に届かないところをほじくる放送を今年も楽しみにしています。
はい、はい、ほじくってい
きます、はい、ほじきます。さてさて、私たち幼馴染3人プラス足立くんの4人も、
はい、
今年は揃って65歳を迎えます。
そうですか、すごい
65歳、
うん、はい、
そうや、手塚治虫さんがね、
うん、
この前あのタブさんに話してもらったじゃないですか。で、なんか久し、なんか新1月1日かなんかにその番組やってたんですね、
はいはい、
僕は見てないですけど家族は見とったんで、ちょっと横で見てたら、
そうですか、
あの方今日早亡くなられましたね。60ぐらい亡くなられた
んか
な。やっぱり早亡くなられてるなって今65歳で思いました。
あ、そうですか、
はい、ちょっと年間違ったらごめんなさい。新年会を予定する中で、
うん、
もっぱら話題になっているのは年金受給のことです。
あ、なるほど、はい、
3人とも、厚生年金に、加入していた時期が期間があるのですが、
はい
はい、足立くんは国民年金のみです。
はい、
ご存知だと思いますが、国民年金の、受給額は 1ヶ月に6万ほどです、
はい、
ないよりはマシですが、国民年金だけでは生活なんてできません。
なるほど、
蓄えと投資からの収入がなければどうなるのか、
うん、まあ、
はい、国民の生活保護ですら月々最低でも12万円、
あ、
そんなもらえるんですか、
うん、
医療費は無料です。
はい、
真面目に年金を払ってきた人たちがその年金で生活できず、生活保護よりも低い支給額に国民の誰もが矛盾を感じていることでしょう、
うんうん、
この国の政治経済とたくさんの矛盾がありながらも、 国民は何の文句も言わずに暮らしています、うん、デモや反乱を起こせとは、言いませんが、それをいいことに不良政治家たちがいることは確かでしょう。
まあでしょうね、
うん、去年は安倍政権から続いていた一党独裁は崩壊、
うん、
やっと与野党の合意がなければ進まない状況になりました、
はい、
ただ与党の企業献金についてはいろいろな意見を跳ねつけています、
うん、与党はですね、
はい、あ、与党のか、
はいはい、
与党はか、
うん
うんうん、これ何て読むの、どいずれはって読むのかな、
あれそうですね、
いずれはアホな国民は忘れるとばかりに、
うん、
企業優先の政治を続けたようですが、独裁が崩壊しているのでそんなことも難しくなるでしょう、
うんうん、
円安からの物価高は、うん、そのまま輸出メインの会社の利益となっているので、言い換えると私たちのお金が企業に取られているようなものです、
うんうん、
今年は企業の望む法案が過半数を持たない与党から出しても通らなくなるでしょう、
うん、
こうなると企業側から言うこと聞いてくれないなら金を渡さないとなることを楽しみにしています。
なるほど、はい、
今更企業が儲けても国民には何の恩恵もなく、むしろリスクだけでしょう、
うん、
そろそろ先進国の中で一番企業に甘い政治の日本も変わってほしいと思います。
なるほど、はい、
さてさて、ここまでお話しするとどうしても大阪万博へと話が進みます、うん、大阪経済の起爆剤と期待されている大阪万博、
うん、
ところが新聞の記事からはチケットが売れないと困っているようです。
あ、みたいですね、う
ん、前売りの販売計画は1400万枚なのですが、昨年12月の半ばでの販売実績は700万枚にとどまり、そのほとんどが企業や無理やり買わせたチケットにとどまって、うん、企業に無理やり買わせたチケットにとどまっているようです、
はいはい、
前売りの売れ行きで、開催してからの入場者数が予想されるようですが、
うんうん、
このままでは赤字確実で、
うん、
その穴埋めは税金からと、またしても負の遺産となるようです、
うん、
なんとかそうならないようにしていただきたいのですが、さっきの1970年の万博の当日チケットは700円で、
うん、
現在のレートで2500円、
お、うん、
今度の万博の当日券は7500円とその差は大きく、
うん、
とてもじゃありませんが身近な万博ではないようです、
うん、
豊かな人だけが行ける万博では困りものです、
うんうんうん
うん、東京、横浜、千葉のお友達にも聞くのですが、あんなの途中で中止だよ、毒ガス噴出で死んじゃうよ、うん、東京の人なんてそんなのあることすら知らねえよ、
うんうん、
おお、
うん、
なんだよあの脈々って気持ち悪いや、
うん、
てめえらの失敗を俺たちの税金で穴埋めなんか許さねえよ、
うんうん、
大阪万博って中止になったんだろ、
うん、
大阪の博打のカジノって万博の会場に作るんだよねと、まあ、ボロクソですと、
うん、なるほど、
はい、
はい、
私は心の中で大阪をバカにしやがってと思うのですが、確かに大阪の中心部のみの盛り上がりで、盛り上がってんのかな、
あ、まあ、
盛り上がってないでしょ、
まあ、
確実に、
うん、まあね、まあまあ、ちょっと前よりはマシでしょう、
いや盛り上がってないでしょ、
うん、
奈良の中心部や京都に和歌山の中心部でも大阪万博の広告物を見ることは少なく、
うん、
胃の中の蛙的な、維新の会のこれなんていうのこれ塩、
ま
あ、枝葉か、
枝葉やね、
枝葉との見方もあるようです。やはり行政と大阪市民との乖離が大きいことが透けて見えます。そんなことから現実は変わらないと心配しています。
なるほど、うん、
私の中では、うん、まあ誰かにチケットもらったら行くかもねぐらいですが、
うん、はいはい、
税金が上がらないことを願うばかりです、
うんうん
うん、頑張れ大阪、
あ
それでは今年もお願いします
と、ね、いう
ことですね、
はい、まあ、本当そこら落とさないしゃあないですよね。
いやと、うん、いうかもう、うん、ね、だいぶ前から言われてますけ ど、
なるほど、
うん、やっと、ね、マスコミが報道するようになったかというような感じですね、
うん、
僕から言わすと、
うん
うんうん、なんかまあ 公共放送ね、文雄君が言う公共放送も多分これからプロパガンダいっぱい流すと思うんですけど、いやいやもう
流してありますよ、
はい、CM もね、あのクソ安い土日の CM で多分流しまくるんやと思いますけど、うんうんうん、まあこれはね、ね、皆さん大変ですね、まあ、僕も含めて、
はい、
はい、
まあ、次行きましょう、
はい、というわけで、はい、ジュリー・ウィリアム・タカさんありがとうございました。
正論をね聞きましたね。
そうですね、はい、今年もよろしくという感じですね、はい、あ、上門さんです。
はい、ありがとうございます。
今回ね2通あるんですけど、
お、そうですか、ちょっ
と、まあ、とりあえず1通目読ませていただきます。はい、
どんな内容でしょう。
前回の多分本当はラジオで紹介 して、うんね、してほしかったと思うんです
けど、ああそうですか、ごめんなさいね、はい、ちょっと曜日が、ま、
そうですね、
ちょっと間違えましたんでね、
間違えちゃった、いや間違いというか、あの、うん、僕の都合で、
そう、ね、
はい、収録日を早めたんで、
はい、まあそれはそれとして、
バンバケの皆さん各週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
野球のシーズンも終わり、今まで聞き逃していた JOBBB の日本橋ストリートフェスタや、
はい、
西国街道の気になる箇所を順次聞かせていただいております。
ありがとうございます、はい、
さて10月19日土曜日、これラジオ聞く聞く東海道庁ひざくりげボラボラを滋賀県東近江市永源寺町かな、
はい、永源寺町ですね、
どっちですか、
町でしょう、向
こうほんまか、
うん、多分ね、
適当に言わんといてな、うんうん、はい、山奥で聞いていました。
ああそうですか、はい、
番組終了後車で大井川鉄道の SNSルに乗りに、
うん、
ああ SL 静岡まで行ってきました。
なるほどなるほど、
なるほど、はい、そういうことやったんですね、うん、東海道中膝栗毛は、スケベネタ漫才ということでした、
はいはい、
ので早速動画サイトで、
はい、
現代語の朗読や、ラジオドラマを聞きながら、
あ、そうですか、そんなやってんだよね、
うん、正午に、
はい、
永源寺を出発しました、はい、確かに内容は興味深いネタが満載でした、
はいはい、
うん、永源寺から国道421を走り、
うん、
20分程度で三重県に抜けるつもりでしたが、
うんうん、
県境のトンネルを出て三重県に入ったところで、
はい、
大型車の事故があったようで、421号線は全面通行止め、お、復旧のめどは立っていないらしく、仕方がないので、
うん、
滋賀県多賀町、
うん、多賀町でしょう、
まで戻り、
うんうん、
国道306で峠を越えて、
うん、
予定より2時間半遅れで三重県入りしました。うわ、大変でしたね、
ありましたね、うんうん、
愛知県弥富市のイオンに寄っていたら、
うんうん、
時刻は午後3時を過ぎていましたので、うん、少しだけ高速台を奮発して、
うん、
珍しいですねとか言って、湾岸弥富から、もう目豊明、
ね、これ方面が豊明やね、
まで高速に入り、名工トリトンと呼ばれる、
うん、
長い橋が連続する区間を堪能して、
うん、
から23号バイパスと1号バイパスを走り、
うん、はい、
途中方面かな、
豊明か
豊明もわからないですね、うん、のガソリンスタンドと、豊橋の銭湯と浜松のラーメン山岡屋によって、
お、
塩ネギシャーチャーシュー、
うん、
背脂トッピングをいただいて、
お、
午後10時過ぎに静岡県、
うん、はい、
藤枝市の道の駅、
うん、
玉露の里に到着、
そんなんはね、ね、
山間の静かな道の駅で朝まで休憩、うん、
はいはい、
すごいですね、朝まで休憩、うん、ほう、要は夜通寝たってことですよね、
まあ、今車で寝はったんかな、あれ
は、いや車は寒いでしょ、
そうですか、じゃ
あ分からんけど
泊まらはったんか分から
ん、ね、かな、
うん、
翌朝、
うん、
静岡市、
うん、
葵区両替町1丁目の、
うん、
ああ十返舎一区の成果を見に行きました。
ああそうですか、ここにあるんか、
すごいですね、
ここにあるんかって、はい、行ったことないですね、はい、
とはいえ、
うん、
今ではマンションの前に、
うん、
これ木の日って読むんかな、木碑って読むんですかね、
まあ、木碑でいいでしょうね、
と案内板、うん、木碑と案内板があるだけです、案内板の内容はボラボラで紹介された内容とほぼ同じことが書かれていました、
はいはい、
案内板の日付を見るとボラボラの放送日と同じ、
うん、
令和6年10月19日でしたので、
うん、
あ、もしかすると静岡にも隠れリスナーがいるかもしれません。どういうこと？あ、案内板がもうその令和6年にでき、建てられたってこと？
そうかな。
いや、そういうことでしょ
う。これ不思議ですね。
どういうことやろ。ちょっと待ってください。なんか、あ、これ、あ、そうか、あ、そうか、ごめんなさい。ちょっとぼーっとしました。写真がね、あるんですよ。
うん、
これ、どこの写真やろ。
うん、
十返舎一九の聖火の前の道路。
あ、これですね。
これです。真ん中に道があって、うん、左右に歩道があって、まあ、かなり、こう、近代的な道って感じ。
歩行者優先みたいな
感じ、ね。あ、そうですね。歩行者優先。
できた道ですよね。
ですね。で、2枚目が、案内板、
うんうん、
あ、これですね、その歩道、
あ、前にね、マンション
の
前に、
はい、あ、古いその石の柱もあるんですね。
あ、うまいですね、
うんうん、でその横になんか屋根のついた解説板があって、うんうん、多分この解説板、うんうん、あ、ほんまですね、令和6年、要は2024年の10月19日、駿府十返舎一九研究会が作ってますよ。
あ、そうです、
この解説版を。
はいはいはいはい。
文雄君のあれですか、
うんうん、
これラジオ聞く聞くもこの日に、
不思議やね、それなんでやろ、
放送したんかな
みたいですね。
うん、うんうん、
ちょっと覚えてない、それ
目と鼻の、いや覚えてないというか、うん、文雄君は覚えてないじゃなくて、そのいや実際にね、どうやったんですかね、その、うん、関係あんのかな、これラジオ聞く聞くと、この実際に十返舎一九の聖火の前の案内板の、
うん、
意味分かってる？
分からん。
文雄君が放送した日と同じ日に、
うん、
あのこの案内板が作られたってことを言ってるんですよ、うんうんうん、
それは
だからそれの関係があるんかなっていう話を上門さんはされてるんです
よ。ああ、そうか、なるほど、ね、うん、まあ多分ないと思うけど、
うんうん、目と鼻の先に駿府城もありましたが、文学や日本史の教育は一切受けていない私は、
うん、
興味を覚えない分野ですので、静岡はボラボラせず、
はい、
大井川鉄道の SL に乗りに島田市の新金谷まで戻りました。
これがまあ大きな目的でしたからね、
うん、午前10時大井川鉄道新金谷駅に到着、
うん、
駅では、10時5分発の SL が安全弁から蒸気を吹き出すまで釜の圧力を上昇させて発車準備をしていました。発車を見送った後、駅周辺をボラボラしたり、
うんうん、
11時9分に戻ってくるトーマス号を見たり、
お、
うん、SL のボイラーの整備をしている、東海機関かな、
うんうんうん、
ちょっと読み方わかんないですね、うんうん、に入庫中の機関車を見ているうちに、
うん、
乗車予定の11時52分発の SL 急行、川根、なんていうの、川根寺かな、
うんうん、
読み方わからんな、うん、1号が駅に入ってきましたので、うんうんうん、ホームに向かいます、
はい、
SL の運転室を覗いてみると釜の圧力はおよそ13気圧を示し、さらに石炭をくべて圧力を上げている、
なるほど、
最中でした。
くべてっていうのがいいですね、
うん、これがその時の写真みたいですね、う
ん、おお、こんなんか、
これは、
うん、
新金谷駅発車前の SL、
うんうん、
まあ、これは上山さん見送ったやつですね。
あ、そうかそうか、あ、入ってきた、あ、そう言うてはったね、うん、
でこれが、
うん、
何やろ、 SL の運転室、
うん、
こんなんなんですね、
生きている SL やね、
うん、今、うん、作業員の人がなんかやってますね、
はいはい、やってますね、機関士さんかな、はい、
うん、でこれ圧力計拡大ってやつですね、
はいはいはいはい、
うん、なんか数字書いてますけど、
あ、
で列車内なんか動画があるみたいです。
ほうほうほう、
どれ、大井川1 どれや、分からへん、これか、
うん、
これが、
おおお、両側ですね、
うん、
入っていった入っていった、車内入りました。うん、あ、へえ、
これ客車ですよね。
あれですね、まだあんまり人乗ってませんね。
洗面台、
うんうん、洗面所ですね。あ、はい、
結構狭い感じですね。
ほんまやね、昔風ですね。
便所って書いてます。
便所とか入れるのもええし、また、ノックのレバーも、ああ面白いですね。あ、
和式ですね。
うん、あ、上本さんの靴が映ってましたね。
そうですね、
うんうん、手洗いもありますうちのこのマンションの手洗いのあれ陶器に似てますね、格好は。面白いな。
あ、で扉は自分で開け閉めするんですね、この
みたいね。
車内に出入りする。
あ、ほんとほんと、うん、あ、
これが客室、うん、
背もたれがあって対面式やね。
そうですね、
まあ、動かない客室ですよね、
うん、4人座れるんですかね。
そうそうそう、
一つの席に、
う
ん
う
ん、
へえ。
あ、向こうで撮影してる人も、
うん、
まあ、これが新金谷、
新金谷と書いてました、
はい。編成は先頭から C10 型、うん、蒸気機関車8号機、
うんうん、
昭和5年製造、
あ、
現存する唯一の C10 型。
すごいな、昭和5年って、
はい、そこからスハフ432、
うん、
昭和26年、
あ、
オハ35559、昭和17年、
はいはいはい、
オハ35149、昭和15年、
うんうん
で最後が E34、
うん、
元西武鉄道、
はあ、
E31 型電気機関車、
はあ、
4号機、
はいはい、
昭和62年製造、
は
あ、というような編成ですね。
なんとな、
1、2、3、4、 5両編成なのかな、
はあ、僕の生まれた年に近いやつもありますね。昭和14年生まれやから、うん、僕ね、
はあ、車内はほぼ満員、
うん、
私は2両目のオハ35に乗りました、
うん
うん、オハ35は屋根が、連結部分に向かって丸くなった形状の、
うん、
戦前設計の特徴を持つ車両でした、
へ、
うん、ドアも床も木製、
うんうん、
窓は2段式で、うん、下段を持ち上げることで開きますので、
はい、
全開にしました、
はい。
窓を開ければ停車していても石炭の燃える香りや蒸気ポンプの動作音が聞こえま す、
いいです、ね、
古い車両ですが、うん、窓の幅はおよそ1メートルありますので開放感もあります、
はいはい、
うん、こう走行していると汽笛が鳴った後連結器がつながるガタンという大きな音がして列車は動き出しました。
あ、よく書いてますね。その通りですね、うん、
現在大井川鉄道は一昨年の、うん、豪雨災害以来、
うん、
本線の北半分約20キロが普通のままですが、
うんうん、
南半分の約20キロの線路で SL が運行されています、
はい。
停車駅は家山駅と現在の終点となっている川根温泉笹窓、
うん、
駅までの約1時間の乗り鉄旅が楽しめます。
そうですか、はい。
車窓からは雄大な大井川が見えたり1分弱で通り抜けるトンネルがいくつかあり、
うん、
窓から煙が入ってきて急に車内が煙たくなったり途中の家山駅で機関車に給水に立ち会ったりして楽しめましたという、うん、車窓が、これですかね。これ大井川ですかね。
あーですね、
でかいですね、
いい
大井川は。広い、広いというか、
あ、
本当川の横走るんです ね、
ね、土手の上やね、
うん、
ずっとこんなアナウンサーがいるんやろか
かな、
うん、なんと、
まあ、駅に到着前かな。これもまた車窓ですね。
あ、
音聞こえてるかな、リスナーさんは。
警笛になりましたね、
うん、
ボー言うて。
でこれで橋を渡るんですね、
はい、
これ、
はい、
大井川横断。
あ、結構広いね、
うん、
継ぎ目の音がカンカン。
なんか水量はそんな多くないんですけどね、
うん
うんうんうん、おー、ホテルみたいなの見えます ね、
ね
え、あれがその温泉かな。
何やろね、温泉みたいな感じやね。
ねえ、ちょっとわからんけどね、
うんう
ん
う
ん、まあ、体育館みたいなのも見えたりとか。
いいことしてますね。あ、これは羨ましいな温泉やろ ね、 ね、
温泉っぽいですね、
うん、上に湯気抜きがあってね。
あ、 あーなるほど、うん、ここで終点というか、うんうん、でこっからは多分なんかまだバスでね行けたりとかするんやと思いますけど、
多分ね、
うん、大変ですね、そのこの先行けないとなると、
うんうんうん、
その鉄道会社も
まあまあ ね
大変ですよね。あ、動画撮ってある人がいますね。
結局ホーム、
おお、なんか三脚に立てて、
うんうん、
へえ、
マイクに、まあ、風防の
ね、風の音が入らないようにしてましたけど、
うん、あれやっぱり汽笛がいいねんな。
乗客の9割はバスツアーの客だったようで、
うん、
家山駅で下車していきました。
はい、
列車は川根温泉笹窓駅まで行き、
うん、
帰りは後部に引き連れて、
うん、
来た電気機関車に引っ張られて帰ります。
なるほど、うん、もう初めからついてきてるな電気会社、
ね、そうそう、先に電気会社最後にいたらなんでかなと思ったんですけど、うん、そういうことやったんですね。
帰りの用の動力やったよね。
そうですね、
なるほど。
もしくはちょっとこう蒸気では登れない坂とかもあったんかもしれないですけどね。
あ、なるほど。
帰りの座席はスハフ43でした、
うん、
戦後の復興期に大量増備した車両で、
あ、そうですか。
ツバメヤハト、
うん、
初狩りの、
うん、
特急用三等車として活躍していたそうです。
そうですか。
先ほど乗ってきたオハ35は一つのコンパートメントに一つの大きい窓が配置されていましたが、
うん、
スハフ43の配置 窓配置は一つの座席に60センチぐらいの窓が一つつく配置になっておりました。窓は小さく感じますが、これはこれで駅弁を買ったり寒冷地での防寒に実用性は高そうです、うん、なるほど、そういうことも考えてるのかな。
ねえ、まあまあ、走る場所によってまずも考えたのかもしれないね。
かもしれないですね。これがスハフの窓ですね、60センチ。
あ、なるほど、あ、本当や、うん、これちょっと小さいね、窓がね。
小さい感じはしますけどね。
面白いね、真ん中にね、うんうん、柱がついとって、
うん、
いやー、
袋は帰りですね、
うん、
家山駅で対向のトーマス列車とすれ違い、
うん、
13時32分に新金谷駅に戻りました。トーマスのすれ違った時の映像がある。
あ、うわ、
ほんまにトーマスですね。煙がすごいな。
これはやっぱりいかなあかんな。何回も動画やってくれてますね。
いや、これ単にループしてるだけです。14時ちょうど車で新金谷駅を出発し、うんうん、帰ります。
はい、
1号線と23号線のバイパスと、ナサカとかな、
うん、
と163号線を走り、午後9時半頃豊中まで帰りました。うんうんうん、大阪ですね。
あ、戻って
これた
名阪やね、これね。
あ、名阪か、
うんうんうん、
はいはい、ごめんなさい。
いや、
途中動物の供養塔がある豊橋の新竜院に寄った後、
うんうん、はいはい、
23号バイパスに入るために、
うん、
地図上で気になった国坂峠を走りに行ったり。
なるほど、
国坂かな、国坂かな。
あ、確かに、ね、
四日市の渋滞と鈴鹿の給油と、うん、南山城村のトイレ休憩でタイムロスをしていたため、
はい、
300キロを走るのに7時間半かかってしまいましたが、歩くよりは早い、だいぶ早いですね。
そらせ、
走るのは好きなので問題ありません。
なるほど、なるほど。
鈴鹿で給油した時に燃費を計算したら、
うん、
24キロリットル、うん、すごいですね。
うまいことやりましたね。
カタログ値の 110% を達成していましたので、
うんうんうん、
カタログ値は偽装のようです。ということで、まあ、いい方の、うん、ね、24キロですごいですね、
うん、よくやりました ね
下道で、うん、うまいアクセルワークですよ ね、
うん、ですね。信号も計算してや
る
から、ね、
そうそう、そういうことですね。
なるほど。
それでは今週も更新楽しみにしております、という冬門さん、静岡ボラボラ まあ、静岡というか大井川ボラボラですね。
そうですね、うん、SL 満喫ですね。
すごいな、
いやー、お嫁さん羨ましいな、
ね、写真もいろいろ撮ってくれてまして、この10編写1句のこの聖火の前が面白いですね、うん、
面白いですね。
全然その面影ないんですけど、うん、後ろに近代的なマンションが、ねね、立ってて、
うん、この前の道路も面白いね。
面白いですね、うん、ちょっとこう歴史街道っぽい、うん、舗装なんですよね。
そうなんですよね、うん、歩道が広いのがいいですね。
歩道広いですね、うん、しかもあの上下というか左右というか、
そう、
両方に歩道があって、
両脇にはまたね白線が引いてちゃんとバイクとか自転車ですよね、
うん、まあですね、
なかなかこう、うん、なんていうか人間的な歩道ところですね、うん、よかった。
そうですね、
はい、たまらん、
うん、上山さん次の続けて
お願いします。もう一つ、
いや、はい、
あ、今日は力作ですね。
はい、最近東海道の話題があったので、これどっちでしたっけ、これ紅葉でしたっけ、これもみじでしたっけ。
なあ、あったね、
なんかあったね、
あったあった。もうもみじはいいんじゃないですか、
はい、うん、紅葉でいいんか。要はもみじやったらもみじだけになってもらうから、紅葉っていろんな、ね、うん、紅葉があるじゃない
ですか、含まれる
というか、ね、そういうことです ね、 ね、紅葉見にちょっと箱根まで行きました。
ちょっと中がまたねいいですね。
箱根って遠いですよ
これは大変です、大変ですよ
、11月15日早朝車で大阪出発、国道163と、あ、さっきと同じルートですね、名神、はい、名阪か、
名阪
と23号と1号のバイパスだけで箱根に着きました。早っ、もうちょいあるでしょ、途中、途中刈谷市で給油、うんうんうん、静岡市の佐田峠、
これもいいとこです。
あ、佐田峠、うんうん、寄り道して富士山を見物しましたが、はい、全く見えず、
あ、残念やった、
うん、みかん、
丸見えですよ富士山
が、ね、みかん畑の脇のジェットコースターのような、
はい、はいはい、
旧街道をちょっとだけ味わって走ること10時間、
歩きました、こう、はい、
午後3時ごろ箱根の峠に到着、
はい、
沼津かな
沼津や
までは曇りでしたが、
うん、
箱根はあいにくの、これの
霧雨ちゃうかな、
霧雨かな、
うんうん、多分
と霧でした、
うんうん
うん、まだ明るいので旧東海道と、紅葉を見に行きます、
はい、
場所は神奈川県道732、
はいはい、
箱根新道かな、
うんうん、
の下にある昔の国道1号線
です。旧国道ですね。うん、なる、今日、まあれ、ね、箱根駅伝かなんかやってるんちゃうかな、今日。
ああ、今ですか？
うん、今そんな
1月2日。うん、ああ、そうなんですか。
ね、ちょっと、まあそんな感じがします。はい、
場所は神奈川、あ、さっき言いましたね。うんうん、漫画に詳しい方には公道で自動車が競争する人気漫画、はい、これ多分イニシャル D って読むんですよね。イニシャル D の神奈川第三線。
うん、
赤い Z と FD がバトルした峠といえば分かる方には分かるかもしれません。なるほどね。
FD とかいうこともね、これ分かる人は分かるんでしょうね。
霧が出ていたので、はい、漫画と同じような雰囲気になり、
お、
う
ん、
道路脇に所々に旧東海道の案内板が出ています。
はいはいはいはい、
箱根峠の標高は900メートルありますので、
はいはい、
紅葉は真っ盛りでした。
ああ、よかった、
うん。漫画のスタート地点として描かれていた、
うん
うん、これなんていうの、読まれん。ハタシュクキ、ハタシュク、あ、これです、これです。
お、ハタですね。
ハタシュク寄り木会館かな。
ああ、寄り木細工という細工があるんですよ。
あ、そうですか、
うん。
まで下ったところで、
うんうんうん、
U ターンして、
うん、
もう一度峠を登りながら、
うん、
紅葉と旧東海道を見学しました、
はい、
箱根は10キロで900メートル登る、
はい、
あ、そうなんですか、
うん、
急勾配の連続かつ天気は悪いので、
うん、
歩きません。さすが、
はい、
観光地だけあって綺麗な、紅葉がたくさん見られました。
あ、はい、
旧街道の雰囲気は箕面などで実際に通ったりして知っているつもりでしたが、
うん、
県道から見える旧東海道は岩がむき出しで、
はい、
スーパーハードなハイキングコースという感じ、
うん、
道幅は狭く、
はい、
石がむき出しでとても大名が通ったとは思えない過酷な道でした、うん、
でしたね、
うん、関所跡の近くの杉、林をちらっと見た後、
うん
うん、なんていうの、大観山、
うんうん、
展望台と、
うんうん、
六角形の屋根が特徴的な スカイラウンジまで行きました。
ああ、そうですか、うん、はいはい。
天気が良ければ富士山とこれ何、芦ノ湖っていうの、
芦ノ湖やね、
が見えるはずですが、
うん、
残念ながら何も見えませんでしたので神奈川県道75号、
はい、
椿ラインを下りました。
はいはい、
なんかいろいろ名前ついてるんですね。
うん、いっぱいね、
は
い。
漫画に詳しい方にはイニシャル D 神奈川最終決戦の、
うん、
86と86がバトルした峠といえば、
うん、
分かるかもしれません。
なるほど、
うん、はい。道路に散らばる落ち葉、うん、
はい、
遠くには航空レーダーやアニメと同じ景色を見ながら、
はい、
徐々に暗くなりつつある急勾配を下りました、
はい。
峠を下った頃には夜でした、
うんうんう
ん。ちょっと待ってくださいね、これね、湯河原の、
うん、
かな、
湯河原
温泉街を抜ければ、はい、
うん
うん、道沿いの道路に出ますが、
はい、
海も、根部川って思
う、うん、
の鉄橋を見ることができます、うん、ませんでした。
あ、なるほど、
はい、暗かったってことですかね。
まあそうでし
ょう、夜ですからね、
はいはい。
小田原市でも、
うん、
小田原市で最も古い、
うん、
銭湯中島湯により、
はい、
珍しく瓶のコーラがあったのでいただいて、
うん、
翌日は別の用があったので一旦海老名市の、うん、24時間400円の駐車場に停めました。
なんと、はい、
小田旧海老名駅で30分ぐらい駅メロを聞きながら電車を見ていたのですが、
はい、
うん、3ギガバイトほどのデータが、フォルダ消えてしまってお見せできません。要はデジカメかなんかで撮られたんですけど、
でしょう、ね、
その、まあ、カードかなんかの不具合でってことですかね。
そうでしょう、
うん。11月17日帰ります。
はい、
帰る前に海老名市でガソリン満タンにして、神奈川県秦野市の矢筆峠に、
うんうん、
紅葉を見に行きました。
はい、
漫画に詳しい方には頭文字、あ、イニシャル D の神奈川初戦86とロードスターがバトルしたとこといえば分かるかもしれません。箱根同様壁のような急勾配を登るごとに麓から景色が黄色く変化しているのが分かります。
はいはい、
天気が良かったので途中にある、展望台からは湘南の平野と海がきれいに見えました。漫画でも描かれていた矢筆峠のバス停付近の国民宿舎の売店に寄ってみると赤字で、
うん、
これ矢筆って読むのかな、
でしょうね、
矢筆峠とプリントされた T シャツや、
うん、
丹沢産地 T シャツなどグッズが豊富でした。
あ、そうでしたか。はい、
どうも市街地に近いところから、うん、日中は急勾配を求めてやってくる、うん、ド M なサイクリストの聖地のようです。
そんな人がおんねんね。
うん、次に2009年8月に JOBBB でも訪れた秦野市の工房の清水によりました。
はい、
おみこしが半分地面に埋まったような水汲み場で10リットルほどいただきました。
そうですか。
はい、ここの水はいろんなミネラルが混じり合い、湘南の空のように晴れやかなうまみのある美味しい水で気に入りました。
ああ、よかった。
あ、これ人すごかったですもんね。
うん、すごかった。
はい、気になる方は JOBBB 第80回神奈川山梨ボラボラ、
はい、
肌の盆地湧水群のページに写真と記事があります。
ありがとう、
ありがとうございます。僕ら自身もあんま覚えてないんですけど、
はいはい、
そろそろ帰りますが肌野から東京には乗らず、
はい、
一旦海岸線まで出て、
お、
青空の下、
はい、
半分海の上に作られた、なんて読むやこれ、
ね、
もう読まれへん。西の湘南っていう意味なんですけど、
あ、そう、
清少かな。
上
山さん、できたら振り仮名打っておいてください。本当に分かりにくいんで。清少バイパスを走り、美穂社長のういろうりを聞きながらあ、なんかありましたね、美穂さん言ってましたね。聞きながら、
はい、
東海道本線の根部川付近にある白糸川橋梁まで行きました。有名なロケ地なので鉄橋の名前を知らなくても、
うん、
どこかで見たことのある場所だと思います。
なるほど、分かったわけですね。はい、
明るい時間帯に鉄橋の下を一周して 干物や乾物やでお土産を買って帰ります、
うん、
バンバさんにも干物のお土産、乾物のお土産買おうと思いましたが、
はい
はい、11月なのに湘南、南風の影響で気温24度の暑い日、
はいはい、
保冷剤が5時間しか持たないそうなので断念しました、
はい、あ残念でした、はい、
残念でした。
いやいや、はい、
帰りは小田原まで戻って箱根ターンパイクから帰ります、
はい、
漫画に詳しい方には頭文字 D で、京介と、
うん、
死神がバトルしたところといえば、分かるかもしれません。あ、
この漫画
死神が出てくるんですね。
よく読んであるんですね、うん、あ
遠くには箱根湯本に向かう小田急ロマンスカー、うん、エグセが見えて、うん、名残惜しくなります。
あ、はいはい、
ターンパイクはスピーカーの聖地でもあり、ランボや BMW やポルシェや GTR や神奈川県警のバイクなど、昼間から爆走していきました。
いや面白いね、
うん、私は、何これ、火山由来、
火山、
あ、火山か、
火山由来の、
火山由来の、
うん、黒い
黒い
地質や、
うん、紅葉を見ながらゆっくり頂上まで登りましたので、はい、湘南の景色がよく見えました。
あ、そうでした。
湿気の多い南風の影響で、
うんうん、
富士山方面は霞んで富士山のシルエットしか見えません。残念でした。
なるほど、はい、
ところどこかで標高が100メートル上がると、
うん、
気温が 0.6 度下がると聞きましたが、
あ、そうでしたね、聞いたことあるね、
は
い、
標高約900メートル、
うん、
箱根峠の気温は19度で、
ああ、ほぼ一致して
る、ほぼ一致して
る、ああ、
そうなんですね、
思ってるんやろ、 0.6 度にはな、うんうん、はい、
帰りは正午頃箱根峠を通過、
はい、
1号線と23号のバイパス、
うんうん、
これは何でしたっけ、方面かな、
うん、まあ、方面にしておきましょうか、
から三重、
うん、
三重川越まで、
はい、
高速、
はい、
鈴鹿で給油して名神と名阪と163号で大阪まで帰りました。
ご苦労さん。
富士市と南山城村でトイレに寄った以外ノンストップでしたが、大阪まで11時間そのかかるんですね。
やったな、
うん、
へ、
袋の刈谷から海老名までの燃費は22キロ
ほうほう
リッター、
へー、
あ、ごめんなさい、往路ですね、
うん、
で袋は、
うん、
海老名から鈴鹿まで21キロ、
はあ、うん、
ほぼカタログ値と同じでした。
なんと、
まあ、普通これカタログ値出ないですからね、カタログ値ってあれ、ね、信号のないなんかコースずっと走るだけですからね、うん、あれ、まあ、一種詐欺ですから、ただそのカタログ値を出せるっていうのはすごい、いやもう分かりますよこれ、うん、あの下り坂ではアクセル離して、うん、で上り坂では急発進急ブレーキしないって、もうそれだけですね。
まあそれを忠実にやるん
ですね。そうそうですね、まあ、すごいと思います。
これはすごい、しかもね11時間もね、
すごいな、
これは頼むじゃないですよ ね、うん、
それでは皆様良いお年をお迎えくださいという、まあだから俺昨年にいただいてた、
そうですね、ありがとうございました。
ちょっとごめんなさい、寒いんで上行きます。
おお、来ましょう来ましょう。いやー、まあすごい人ですね。
ね、
まあ常人じゃないですね。
かなりすごいです
。うん、上村さん尊敬しますわ。はい。
はい、次は、
はい、ありがとうございました。
あ、オフィスです。オフィス、はい、オフィスでした。オフィス樋口さんです。
はい、樋口さんありがとうございます。個性の塊です。
はい、まだメールを送っている時点では2024年ですが、
はい、
放送開始前にメールを送ります。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年の後半は体調不良が長期化していて何もうまくいかず、
あ、大変でした、
荒れていました、
はい、
年の瀬は喉の痛みと高熱で苦しんでいました。
あれ、
熱は下がりましたが、
うん、
喉と、咳と喉の苦しみに、うん、痛みに苦しんでいます。
大変やろか。
いやー、どうやろうな、うん、僕もそうかなと思ったんですけどね、うん、なんかけど肺は大丈夫やったみたいな、
あです、ね、
うん、本題です。
はい、行きましょう。
2024年7月28日に北陸アイドル部の定期公演が福井駅前のハピリンか、
ハピリン、
もう読まれんなこれ、ハピリンホールでありました。
どうぞ。
まず北陸新幹線敦賀延伸で、
うんうんうん、
敦賀駅から福井駅間は ハピライン福井に移行しました。なんかこの辺りの感覚がよく分かんないんですよね、うん、なんですかねこれハピラインって。まあ別にそれ樋口さんに文句言ってもしゃあないですけど、
ま
あ、そうだよね、うん、なんか、
まあ、しかしこういうのに
しっくりこんな俺は
しっくりくる人
はこんは俺はこんは、
まあそれはしゃあないですね、
ハピライン福井の車窓動画と、うん、車内放送走行、ごめんなさいこれちょっとまだ聞いてないんですけど、
はいはいはい、
皆さんよかったら島風鉄道チャンネルで見てください、
はい、
ハピライン福井の動画です、うん、JR からハピライン福井に移行すると、ホームに人がほとんどいないのでびっくりしました。
あ、そうですか。
ね、要は乗客がほとんどいなかった
ということ ですよね。まあ、簡単に言うとそういうことですね、う
ん、そして福井駅前の恐竜、
ああ恐竜、
恐竜ね、いますよね、
はいはいはい、
福井鉄道の動画もあるということです、
はいはい、わかりました。
北陸アイドル部定期公演より、
うん
うん、青春桜花って読むんですか、
ね、あでしょ
う、うん、2024年7月28日定期公演撮影可能曲、
はい、
ああ、そういう曲もあったんですね
みたいですね、
この曲だけ撮影可能で YouTube へのアップロードも可能でした。あ、よかったですね、
うん、まあまあなんかいろんなことやってるんで、ね、可能とか可能とか、
うん、帰りは北陸新幹線と、
はい、
サンダーバードで帰りました。北陸新幹線福井駅の動画です、
はい、ありがとうございます、
はいはい、剣39号敦賀行きの車窓動画です。
敦賀まで行って、
はい、
うん、
サンダーバード白鷺専用ホームの動画です。サンダーバード42号の車窓動画です、
はいはい、
本日のブラブラネタ以上です。
ありがとうございます。
新年も放送楽しみにしております。
ありがとうございます
という、ね、
お疲れでした。もう昨年は大変やった
年
でし
たけど ね、 いやほんまにね、
もう、まあ、よう生きてくれてい
ました。いやほんまそうですよ。
ほんま冗談の上にね、体気付けんとね。
これがそれらしい
です。
あ、これ違います。これは CM ですけど。あ、
CM ですか。これもまた派手な CM やな、はい、
北陸アイドル部定期公演。
うわ、神秘的ですね。
これ島風鉄道チャンネルで皆さん見れますんで、
ぜひとも皆さん見てあげてください。
うん、
あ、面白い映像やけど、これどうして
た、あ、だいぶ遠くから撮られてますよ ね、
みたいですね。ちょっと揺れてますね。
そうですね、2階席というか、
うん、
まあ、その2階とか3階とかないかもしれないですけど、
あ、まあそれともだいぶ安定してきました、
うん、まあまあというような
ダンスですね
と歌かな。
うん、はあ、不思議な世界やな。
何人ぐらいいてはります？
ねえ、お嬢さんばっかりたくさん20人ぐらいは、ね、
いや もっといるんじゃないますかね。30人は
いてはりますかね。
いてはりますね、うん、が舞台の上でこういろいろされてるということですね。はい、
ありがとうございました。
ゆうさん、ありがとうございます。
はい、
無理なさらずに。
あ、そうですね、お互いにね、無理せんときましょう。はい、はい、
高重克彦さんです。
待ってました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
ありがとうございます。
ついに2025年がスタートしました。
はい、
令和がスタートして7年目。
ああ、
なんか昭和100年とかいう危なこと言ってると思いますけどね。
おー、そうですか。
100年って関係ないやろと思いますけどね。あ、それは高重さんちゃいますよ、
ね、
はい。今年10月が来れば私も65歳となり。
あ、65歳結構多いですね。
タカさんもね、
うん
うん、お友達
の仲間の人
も、ね、65歳ですね。
65歳、なるほど。
後期高齢者の仲間入り。
そうか、はい、
よくよく考えてみれば、今年2025年というのは昭和に換算すると100年。
あ、これで100
年。ああ、高重さんも言っとったわ、うんうん、ごめんなさい、高重さんも言ってました、
はいはい、
僕は別に高重さんのお便りで知ったんじゃなくて、うん、なんか別のことで知ったんですけど。
あ、なるほどね、まあ、時々見る数字ですよ、これ昭和100年中、はい、
100年なんかすごくないですか。
うん、
あんますごくないです。今の時代の若者たちはみんな平成生まれ、
はい、
平成元年生まれの人たちが4年後の2009年、2029年には中年と呼ばれる40歳となります。そんなもんですか、
うん、
デジタル全盛期時代、デジタル時代全盛期、
うん、
昭和生まれのアナログ人間の生き残りの私にとって、うん、昭和がどんどん遠のいていくような気がします。
私が昭和になってんやだからね、
うんうん、今年はどんな1年になるでしょうか、
うんうんうん、
と考えるよりも今年はどんな1年にしてみようか
です、ね、
うん、と考えるのが妥当。
なるほど、
はい、妥当らしいです。
まあまあそう分かります、
はい、
まあ、
高重さんはそう考えてると
思いますね。分かりますよ。
2025年皆さんが心穏やかに笑顔で日々を過ごせるように、
はい、
そのためには世界中のあらゆるところで起きている争いがストップして、うん、誰もが平和を享受できますように、
はいはいはい、
このメールを書いているのが2024年末、
はい、
年内にすべきことをあれこれ考えています、
はい、
公式ウェブサイトの更新、デジタル年賀状作成、
うん、
年明けの旅の計画などあるのに、
はい、
部屋の片付けや大掃除もやり残したまま、
はい、
時間は24時間みんな平等、なぜ足りないのか、
はい、
時間の有効な使い方を今一度見直さなければなりません。
あ、まあ、そういうね、年60歳ってそういう年齢ですよね、
うんうん、SNS に関してもあれこれ手を 広げすぎているので少し規模を縮小したい。
あ、なるほど。
ブログとメルマガをストップしてノート一択でいくかどうか、 Facebook も個人サイトと公式サイトが英語版日本語版とあったり、
うん、
スイーパーズやランバイ天運動一本バゲタクラブなどいろいろあるので、
うんうん、
放置状態のものもあります、
うん、
いつも思うことは情報は発信すればするほど人々は見なくなる。おお、そう、矛盾してるようで、
うん
うん、厳選した内容をベストのタイミングで更新するのがいいということです。あ、
そうですか、
うん、2024年はあまりに山に行く機会もありませんでした、
うん、
金剛山も積雪5センチほどで、
うん、
また積もるとは思うのですが、うん、この程度だとすぐ溶けてしまう可能性もあります、
はいはい、
毎年のことながら年内にできなかったことは多々あれど悔やんでも仕方ありません、
はい、
考えんかったらいいんですけどね、それ
は。
僕は考えないですね、そういうことは、はい、人生の残された時間は限られています、うん、今という時間は過去を振り返るためにあるのではありません、夢と希望を叶える未来のためにあるということですね、
うんうん、
2025年は新たなことにもチャレンジしていきたいです、
うん、
年賀状のやり取りもほぼなくなりました、
うん、
皆さんはどんな年末年始を過ごされているのでしょうか。インフルエンザも大流行しているようですがご自愛ください、
はい、
ということです。
わかりました。
インフルエンザにはかからなかったですが肺炎にかかってしまいました。
あ、でしたね、
はい、ほんま死にかけました、
はい、
というわけで高重さんは年末をまあお元気ということで、
よかった、
よかったです、
はい、
他にはですね、大阪歴博ですね、はい、うん、柴田さんからいただいております。1月11日から3月3日まで、
うん、
特別企画展発掘大名たちの蔵屋敷天下の台所に集う米もの人を開催しますと。
中之島から、はいはい、
いやいや、あの中之島、
いやいや、うん、
ああその場所がね、うんうん、あ、まあそれは、まあ、中之島でしょうね、おそらく。で他には、柴田さんなんですけど、
うん
うん、2月19日から大阪歴博ですね、
うん、
大阪歴博物館2月19日から4月14日まで特集展示、
うん、
これなんて読む
ん、
泉
潜伏館、
あ、
大阪最古の洋風建築、大阪最古の
洋風建築を開催します、うんうん、はい、ということでございます、
はい
はい、皆さん興味ある方はぜひ検索してみてください、
はい、うん、
あとはね、松井さんからいただきましたね、
はい、
これ何でしょうか。
年末にね、くれはったんです
けど、日本の庭、
うん、こんな、なんか松井さんのアルバイト先で、
はいはいはいはい、
まあ、あの持って帰ってくれはったカレンダー。
ああ、なるほどね、
はい、そう言うて本人はそう言うてはりましたね、はいはい、ありがとうございます。
まあ、日本の綺麗なお庭かな、まあ、
名店ばっかりが容器あるんです
よ、ね、京都が多いですね。
あ、そうですかね、
うん、まあ、熊本もあります、
ね、ああ、僕、まあ、全部見てないんですけども、
いや、僕も今初めて見ました、うんうん、ほとんど京都ですね。
なるほど、
日本の庭は京都しかないんですかね。
そんなことないでしょう。
ほら、これも京都や、
う
ん、
あ、そう
京都と熊本しか庭はないみたいです、ね、日本の庭は。
そうかな、まあ、
いやいや、いや、これによるとね、これも京都でしょ。
お、京都の庭とか、
これも京都でしょ。あ、これも京都でしょ。要は、1個述べて全部京都という
ですね。です
ね、はい、ありがとうございました。
はい、まあ、京都の好きな人が好きな、
まあ、それでは京都の庭って書いてほしいですけどね、うん、日本の庭ですね。
はい、松井さん、ありがとうございました
。松井さん、ありがとうございました、はい、他はどうでしょうか、文岡。
ちょっと今のところはこんなもんやと思いますね。
大丈夫というか、ないかな、はい、
まあまた、
いやほんまちょっと今日はねあのしんどすぎて、
うん、もうこんなもんでしょ
う、うん、ちょっと待ってくださいね、送受信ちょっと一回してみます、
うんうん、まあ一応確認はしてください。
あとタブさんからもいただいたね、タブさんありがとうございました。
そうです、
ちょっとあの
そうです、
もうね前回紹介するはずやったんで、そう、もう今回はちょっと紹介しないんですけど、ね、
はい、はい、いい便りでした。
どんな内容でした
か。まああの家族はまあ全員元気やということと、
はいはいはい、
子供さんが一番下の子供さんが大阪市のあの競技会で将棋でしたか3位になられたとか、
あ
まあそんな話、お嬢さんが大学決まったとか、
はいはいはい、
まああのええ話ばっかり載ってました、
はい、まあ、
ご本人さんも頑張ってやってはるということで、
はい、
タコさん皆さん応援してあげてほしいと思います。
鉄道おもちゃ箱ですね。
そうなんです
よ、 YouTube の鉄道おもちゃ箱、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
タコさんどうもありがとうございました、
はい
はい、
以上をもちまして
お、
リスナーさんからのお便り紹介終了
ですね。